ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。3月に入りましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。3月って決算期とかもあるので、お忙しい職種の方もいらっしゃるのかなと思いますし、ね、卒業入学シーズンでもあり、歓送迎会とかもあるので、何かとまた12月とは違った忙しさがあるんじゃないかなと思うんですけども、私も例に漏れず3月は会社のもう長らく働かれていた取締役の方が退職されるっていうことで、まあ、そのやはり幹事みたいなことをして、こう大勢が集まるやり取りをしているので、そういった忙しさもありますし、こう新しい本がやっぱりこう春から作って秋に出るっていうのがやっぱり多いので、何冊か担当していたりとか、あとはこの前もお伝えしたこのライフスタイルセラピーがちょっと面白い形になりそうな、そんな動きもあって、その動きのお仕事を今粛々としていたりとかですね、ちょっとね、3月は本当にバタバタしていて、もう少しこうインスタグラムとかにもこの本が本当は良かったよとか、今こんな本が出てるよっていうことも本当はもっともっとポストしたいと思ってるんですけども、あっという間に夜になってしまうような感じの今日々です。でそんな中、昨日ですね、またライフスタイルセラピーの新しいゲストの方の収録だったんですけども、ちょうど昨日は最終回でセラピストの林さんのオンエア で来週からはアバホームって税理収納アドバイザーのエミさんのオンエアがありまして、その次の方の鍼灸師の大野沙織さんの収録だったんですね。でセラピストの方のお話ですごくリアリティのある税理収納術とか思考のお話、考える方の思考ですね。で次が鍼灸師の大野さんの、これがまた新刊の気めぐりと浄化の本という、体の中の気とかこう空間の浄化とか、そういったお話なんですけれども、本当三者三様とても面白いなと思っていて、林さんの隠された忠誠心っていうような話は本当にこう今こう日本人に絶対あるんじゃないかなとか、こう介護されてる方とか、こう何かに縛られてる方に何か聞いていただきたいなと思いましたし、来週からのエミさん本当にためになって、もうとても素敵な方でもあるし、もう私も実は早速エミさんのアバホームのオリジナルのグッズのノートも買って、実はすごい今使ってるんですよね。もうそれも皆さんに見ていただきたいと思ってるんですけれども、そういったリアリティのあるご実践のお話、こうすごく思考をクリアにしたり分かりやすく見える化するような時間術のお話とかがすごく面白いので、ぜひ聞いていただきたいんですけども、またその昨日の大野沙織さんの、これはちょうど4月オンエアになるのかな、もうそれも本当に面白いので聞いていただきたいなというか、かなりマニアックな話なんですけれども、ちょっとここで先取りでお話しさせていただきたいなと思っております。鍼灸師の大野沙織さんは以前ライフスタイルセラピーでも解毒スープっていう腎臓を鍛えたりとか疲れさせないためのスープの本の著者として出演していただいたんですけれども、すごく大野さんってもともとご自身が病気されてたこともあって、ガーッとこう腎臓っていうものに詳しくなって、で鍼灸師になってってことなんですけども、鍼灸師になってからいろいろ勉強されたりして、すごくこう中医学とか漢方とかそういうことを勉強されて、 こう気が巡ってないものとかすごく不浄なものみたいなことに詳しくてですね、でもともととってもこう敏感な方なんですね。もう聞いていただいたら分かると思うんですけど、あまりに内容が寄ってるのでご興味ない方はんって感じかもしれないですけど、まあ、少しそういった見えない世界にご興味ある方はとっても面白いと思うんですが、大体その方は本当にもう会った時にちょっとその人の気を感じられるみたいな感じの先生なんですね。で面白かったのは、前回出て出演いただいて、で今回も新刊だからぜひポッドキャストに第2回目で来てくださいってお伝えしたら、もう快く昨日収録して、その後お昼を一緒に食べたんですけども、なんかそもそもこのポッドキャストの収録って、まあ、私と狭いブースで、まあ、1時間ぐらい一緒にやるので、なんか本当にこうストレートに悪気がなく、なんかもしも青柳さんがちょっとこう邪気が多いような人とか、そういったオーラを放ってたり、もしくはこの話が本当にポッドキャストの第1回目に入るんですけども、ないじゃって言ってこう外からのこういろいろ悪いものっていうのはブロックできるけれども、自分の中から出るもの、まあ悩みとか妬みとか嫉妬とか、そういったものをこうないじゃ、内なる邪悪の邪ですね、ないじゃっていうものがあると、そういうのってこう溢れ出ちゃうらしいんですよ。見えないけれども表情だったり、まあ、本当にオーラっていうんですかね。でそういうのを先生はすごく感じてしまって、ひどい時は本当具合悪くなっちゃったりするみたいなんで、だからこんな狭いところで1時間やれるなんてことはできないから、もう青柳さんはそれを、私はこのなんてオファーもすぐ受けてやれるってことは、本当に青柳さんはそういったこう邪悪なものとかないんですよって言われて、あ、これ本当にもしかしたら断られてたかもしれないんだなと思ったら、そうなんですかっていうふうに、まあ後から聞いて、あ、断られなくてよかったって思いましたし、嬉しかったのはライフスタイルセラピーでもトークの中にあったんですけれども、前回大野さんとのトークを大野さんのお知り合いが聞いて、あ、とっても私の声が癒されて、すごくいい声の方ですね、癒されますねみたいなことを大野さんに伝えてくれたらしいんですね。でラジオってすごくこう耳から入る、音から入るってすっごくその人にこう影響を与えたり、こう気持ちの影響を与えたりするとのことなんですね、大野先生曰く。で青柳さんの声はすごくこうバイブス的にいい、何かこうそれこそ癒しとかそういうのがあるバイブスがあるんですよって、だから聞いてる方も多分それを受け取ってるんじゃないですかって言っていただいたんですね。まあ、それは本当に嬉しくって、皆様からのお便りにも、なぜか私はそういったキャラでもないし、そういうふうにわざとしてるわけではないんですけど、この癒されるっていう言葉を書いていただくことがすごく多いので、まあ、それは本当にありがたいと思って真摯に受け止めて、しかもその大野先生がそういうふうに言っていただいて、こう品質保証みたいなものをもしもあるんだったらお渡ししますまで言われたので、本当嬉しいなと思ったのは、今日皆様にお話ししようと思ったんですね。その大野先生は例えばこう音楽とかでもこう、例えば何かすごく邪悪なものを実は考えている人とか、こう事件を起こしてしまう人とか、そういったものもこう声とか音だけで分かるらしいんですね。でそれでこう聞かないようにするみたいなぐらい敏感な体質で、逆に本当生きづらいですね、大変ですねっていうふうにお伝えしたんですけれども、そういった大野先生がこう青柳さんのポッドキャストを聞いてる方は、皆さんとっても癒されたりいいんじゃないですかって言っていただけたんです。なので品質保証がありますので、これからもどうぞよろしくお願いしますということを今日お伝えしたかったんですね。それで4月にそのオンエアがあるので、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、ちょっとだけ先取りしてお話しすると、やっぱりこう不調を起こす こう邪気の種類みたいなのが、この外邪と内邪っていうのと、まあ、あと霊的なものっていうのがあるんですけれども、この外邪っていうのは外の邪悪って書いて外邪なんですけれども、これ風とか湿気とかそういうのってこう分かりやすく、こういう花粉とかもそうですよね、今の季節こういうものっていうのは、まあ物理的にバリアできることが、ね、可能ですけれども、心の中で生まれる邪気っていうのは本当に怖いよっていうふうに先生もおっしゃっていて、まあ、それはどういうふうに生まれてくるかっていうと、まあ、単純にこう体が疲れすぎたりすることもあるんですけれども、本当に嫉妬とか恨みとか不安とか愚痴とか、そういうことを常に言い続けてると、こう体の中でそういうものが生まれてしまうっていうことなんですね。でその生まれてしまったものっていうのは、実は気づかないけれども、こうオーラとかそういうもので出てしまっていて、実はこう周りにいる人、家族とかを傷つけてることとか何か影響していることになるから、すごく気をつけましょうっていうお話だったんです。なのでそういったことがある場合はやっぱり出した方がいいみたいなんですね。本当にこう愚痴とか不安とか不満とかも自分の中でぐっと溜めないで、やっぱり出して発散する、聞いてもらったりとか、そうしてこう自分の中に溜めないとか、あとやっぱり歩くとか動くとかっていう、もうイラッときたらこう動くとか、その場を立ち去るとか、そういったことが必要だっていうことでした。今回先生はマニブックスから出てる自分で始める気巡りと浄化の本っていう本にいろいろ書いてくださってるんですね。でそれが本当にこうイラストがいっぱいで、高尚な感じでこう難しくアカデミックな感じっていうよりは本当に分かりやすく書いてあるので、もしかしてそういうのにご興味がある方はぜひ見てみていただきたいなと思うんですね。で私風水もずっとやっていたし、もともと前からお伝えする祖母が神道に本当にしっかりやっていたってこともあって、すごく神話性が、お話に神話性があるというか、ちょっと怖い話っていうよりも、ああそうだろうな、そうだろうなっていうふうに、こう掃除がいいとか、日本酒でこう記憶リセットするとか、そういうことって、でおみきっていうのでずっと祖母も祀っていましたし、何かあったら本当におみきお酒をかけるっていった習慣もあったので、なんか聞いていても納得納得っていうことがあったので、常にこう自分をこうクリアにしていくことを、今本当にこうこの世の中、基本的になんかこんなに時代が早く変わったりとかすると、どうしてもこう毎日毎日ストレスが溜まると思うので、これを溜めないっていうことがすごい大事なんだなと思うので、なんかぜひ皆様もこの、まあ、本にも書いてありますし、もっとこう面白かったよっていうことだったら、また何かお話しさせていただければなと思いますので、ね、大野先生の前のポッドキャストの4回目でトイレにね日本酒をするってことがすごく家の中を浄化することになるよっていうことがとっても反響があって、そこの反響からこの本が生まれたので、なんかね皆様も聞いて面白いよと思われたと思いますので、ぜひねチェックしてみてください。大野沙織先生の気巡りと浄化の本っていう本です。私もできる限りインスタグラムにもあげますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。